今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の3章16節から27節です。エゼキエル3章16節から27節。それでは初めに16節と17節を宣言いたします。7日目の終わりになって私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。アーメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主よ、今日も御言葉をあなたがお語りください。しもべらは聞いております。どうかあなたの命の言葉を私たちがいただき、命に満たされ、また悟しの言葉によって悟されて、また警告をいただくときにはしっかりと警告として受け止め、あるいは警告を告げなさいと言われるならば、それを告げる我らでありますように、あなたの言われたものことに対し従順なものとならせてください。今取り継ぐしもべの唇を清め、また人々の耳を清めてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手に追い出ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆をお祝い賛美いたします。主は今日も御言葉を通して私たち教会を養ってくださいます。皆さんは教会エクレシア、呼び出された者たち、この世から、ね、もう一線を画す特別な、ね、神のものとされた者たちなんですね。その神のものとされた者たちは御言葉によって養われ、御言葉に従って歩むものです。世の人は御言葉を知りません。聞いても分かりませんけれども、皆さんは聖霊によって呼び出されて神のものとされ、そして耳が開かれ、また思い心が開かれてますので御言葉を理解できます。ですから皆さんはこの御言葉を聞いたとき、それに従うべきです。でエゼキエル、彼は神様からある日突然呼び出されました。でそして神々しい幻を 見せられ、そして、彼には、御言葉を、まず食べなさい、前回のところでは巻物を食べなさい、でそれで私があなたに告げる言葉を、それを彼らに告げ知らせなさいということと、それからもう一つ、彼らを恐れてはならない、彼らの顔が鉄面皮で、もうカンともう人の言葉を跳ね返すような、そんなこわもてであったとしても、私はあなたに、ダイヤモンドヘッドを与えるから、そのダイヤモンドヘッドによって相手のその頑固な固くなな、思いを、へし折ってあげなさい、粉々に砕きなさい、そうしてこの主の言葉が正しいことをこのイスラエルの人々に告げ知らせなさい、その、証明が、与えられました。でそれでその地にまた再び霊がエゼキエルを捕らえて持ち上げて、そして、彼は、ケパル川のほとりにおいてもう本当に呆然となって、7日間、彼の間に、とどまっておりました。もう見た幻があまりにも強烈で、激しすぎるので、もう本当に7日間呆然として彼は何もできなかったんですね。で今日の箇所はその第7日目の終わりに、また再び主からの言葉があります。どのような言葉か、これは証明の言葉です。エゼキエルをこの公に神様がミニスターとして、主の働き人として召し出したのがこの3章17節です。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよう。アーメン。これがこのエゼキエルがなぜ幻を見せられたのか、なぜエゼキエルに特別に主からの言葉が与えられて、そしてこのダイヤモンドヘッドまで与えられたのか、これは見張り人と するためなんですね。見張り人、見張り人とは、ね、どういう人でしょうね。あの城壁の上に見張り人が立つ、あるいは自衛隊も、ね、見張り人を立てますね。それは敵が攻めて来るか来ないか、それをじっと見張るために建てられており、そしてもし敵が来たら、見張り人はそれを見つけたら、それを、ね、警告を発するべきですね。敵が来たぞ、もしみんなが寝ていたら起こすべきです。けれども見張り人がもしそれを見ておりながら警告を発しない、で敵がいとも簡単に攻めてきて、しまったら見張り人の責任ですね。主はエゼキエルを見張り人と、任命しました。見張り人の使命、それは、この後半にあります、17節の後半。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。アーメン。警告を与える。主からの言葉が来るようにじっと見張っていること、そして主の言葉が来たのであるならば、その聞いた言葉をそのまま、伝える、警告を与える。これがエゼキエルの使命であり、そしてこれは同時に私たちの、使命でもあるんですね。皆さんが御言葉が主から与えられたとするならば、皆さんがそれを、叱るべき、人に伝えなくてはなりません。例えば、礼拝中にあまりにも主に対して失礼なことをし続けている、このままでは彼は死んでしまうとするならば、警告を、与えなくてはなりません。警告を与えないままで、いるとするならば、それは見張り人の責任になってしまうんですね。で、神様はエゼキエルを、イスラエルの家の見張り人とした、これナターンというヘブライ語、が、あります。ナターンはあげる、与える、付与する、という意味ですね。見張り人のその役割、見張り人のミッションをあげた、ナターン、与えた。私たちも、聖霊が与えられるならばそれが与えられています、そしてあなたは私の口からの言葉を聞くとき、私に代わって彼に警告を与えよ、聞くとき、これヘブラ語でシェマーです、シェマー、これ単に、聞く、なんか、ウォークマンとかで音楽を聴きながら、食事作るとか、そういった、軽い聞くではない、心して聞く、主からの言葉を心して聞いて、聞いたならば従うつもりでシェマーする。その時彼らに警告を与えなさいと言われます。
アーメン。聞くということはどういうことかって言ったらね、聞いた言葉が手を要するときは手が動かなければ聞いたことにならない。だから聞いた言葉の内容が手を必要とするときは、でもその言葉に添えないことには聞いたことになってない。聞いたことが殴るなということであるんだったら、どんなに腹が立っても殴らないというのが聞いたっていうこと。いるじゃん、もう言うだけ言ったのにやることはやるね。それは聞いてるでしょ、お前聞いたでしょって。いえいえ聞いてないんですよ。聞いたなら言った言葉の内容がね、内容に手が入ってたら手も聞かなきゃいけない、足が入ってたら足も聞かなきゃいけない、ね、口が入ってたら口も聞かなきゃいけない。聞く、シェマイスラエルというのはこの耳だけで聞くということではないですね。耳で聞いてやることやらないものをね、忌まわしって言うんですよ。だから本当に聞いた言葉の内容が自分のとこを今ね、この言葉に添えなさいって言っているのか、それをしっかり覚えて、聞いた言葉の内容に沿っての手足、沿っての言葉、沿っての様々にならなきゃいけないんですね。だから今日、シェマ、聞けという言葉、これについて今はっきりと皆さんに教えました。聞いた言葉に沿っての行動、それが聞いたということです。
ですからこの主からの言葉を、シェマーしたならば、それをもって彼らに警告を与えなさい、というのが、この17節ですね。聞いた、そしたらもう本当に、あ、これはまずい、このままこの与えられた言葉、これを秘めていたら本当にまずい、というふうな言葉、 主からの言葉とはそういうものです、ね、それを聞いたならばそれを、ね、持って警告を与えなさい。でこの警告、これ、ね、あのヘブライ語ではザーハルと言います。ザーハル、ね、これ、エゼキエル書に特にたくさん出てくるんですね。旧約聖書に22回出てくるんですが、そのうちの19回も、ね、このエゼキエル書に、ね、警告を与えよ。ですからエゼキエルの使命、それは主からシェマーした言葉、これを持って警告を与える、ね、ザーハルする、これがエゼキエルに与えられた特有の使命なんです。でその、ね、見張り人は何を、ねまあ、どういうふうに、ね、あのこの役割を果たしていくべきかっていうのがこの18節から、21節のところにあります。18節から、私が悪者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。アーメン、ね、ですからこの見張り人の役割、それは、ね、主から、ね、言葉を授かったならば、ね、その言葉をそのまんま、ね、伝えて警告を与えること、ね、警告を与える、これが見張り人の役割です。ただこれ、ね、主からの言葉がなければ、ね、ならないんですね。ただ皆さん自身が目の前の物事を見て、あこれまずいまずいって思っても、しかし主からの言葉なしに、あるいは 主からのその、ね、本当に、ね、御言葉を、ね、口に食べて、ね、口の中に甘く感じて、そして苦々しさを感じて、その主からの感動、主からの動きなしに、ね、自分の考えだけで、ね、動く、ね、これは違います。主から言葉を授けられたならば、これにはシェマーが必要です、ね、心して聞く。聞いたならば、ね、もうその手で行い、足で行い、ね、聞いた言葉を行うつもり、それほどの心して聞くというところなければ、この主からの、ね、言葉が分かりません。ただ、主からの言葉がはっきりと、ね、分かった時に、しました時に、それを、ね、伝えるべき人に伝えるんです。悪者、ね、に対して、あなたは必ず死ぬという時、ね、18節になりますね。私が悪者にあなたは必ず死ぬという時、ね、これエゼキエルだけは聞いています。他の悪者たちは聞けません。主の御声を。ただエゼキエルは主からの、あ悪者はあなたが必ず死ぬということを聞きました。エゼキエルは聞いた。聞いたならばそれを伝えなくてはならないんです、ね、しかしもし伝えない、ね、警告を与えないで、でそれで、ねいるならば、その悪者は結局自分の不義の中で死んでしまいますけれども、しかし警告を与えなかったあなたにもその血の責任を問いますよと私は言われます。
要するにですね、怖くて私たちが言えない時があるんですよ。これ今のまんまずっとやってたら絶対なんか起きるよね、あるじゃん時々やったらなんか起きるよねって思うんだけど、これ言った時に相手の反応が怖いんですよ。言ったらね、あいつもう頭から角が出てきて、ね、それでもうすごい怒るだろうねって。だから、ああしよう、つって。でもね、言わなかったことによって、その人が警告、主がね、助かりなさいつって与えた警告、それを私たちが怖くて言えなかった。言えなかったことによって、その人が災いにあった時には、その災いにあった責任をあなたに問うって言ってるんです。ね？例えば子供に信号を教えない。赤信号、青信号。教えなかったことによって、子供は交通事故に遭ったとするんだったら、その責任は教えなかった親に問うって言ってるんです。泥棒したら捕まって刑務所行くよ。それを教えなかったら、その子は刑務所行った時には お前に問うよって言ってる。最近どうなの？万引きしてね、今ね、万引きするともうすぐ警察に通報するんですよ。でそういうふうになったのが、万引きしたその子供の親っていうのがね、あまりにもね、もう顔のね、皮が分厚い、切ってつたつた切ってね、いくらって言うんだって、いくらって言うんだって。だから、ああこの親、この子許してあげたいけど、この親のタグを見ると子供絶対治らないと思っているので、これは子供をねシカッとした場所に置いて、治すべき人が治すしかないと思って、子供たちを少年院とか鑑別所とかね、刑務所とか送るようになった。これが真相なんですよ。だから教えるべきことをしっかり教えないと、教えなかったことによってその人にその実際起きてはならないことが起きたときは、教えなかった人に責任があると言っているんですね。エスケ大変なんですよ。なんで私、なんで私を選ぶんですかって、ああ聞きはしない奴らに私言うんですかって、言わなかったら自分に災いが来る。しょうがなく聞かしてあげるしかないですね。
まあでもね、その前に神さんが、ね、ダイヤモンドヘッドを与えてくださったんですね。御言葉を食べなさいってね、で食べて、そしてその、ね、食べた御言葉のゆえに、ね、そのもう本当に思いの底から、腹の奥底から、ね、この言葉を伝えなくてはならないって、ね、その言葉が、ね、与えられるんです。エレミアも、ね、そうでした。でそれを、ね、語る、ね、で見えちゃうんですね。エレミアも見えましたし、エゼキエルも、ね、見えることでしょう、ね、カワイ先生も見えたことでしょう。この言葉言ったら絶対相手がこういう反応するだろうなっていうのが、ね、明らかに分かるときはあってるけれども、それでも、ね、彼らが反逆の家であろうとも、ね、それを語りなさいって、これが、ね、本当に預言者の、ね、言うべき責任です。で、さらに20節21節の方を見ますと、20節から、もし正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。アメン。今度、ね、正しい行いをしていた人、ね、が、不正なことをもし、ね、行うならば、ね、その不正のために、ね、その人は死ななければならない、ね、まあ、もっとも人は救われるのは正しい行いをすることによってではないんですね。いくら正しい行いを、ね、積み上げてきたとしても、不正な行いをするならば、そのように死ななければならないんです、ね、そしてあなたはそれをね、もし彼にその警告を与えなかったならば、彼は死ぬし、そしてあなたもその血の責任があるよっていうふうに言うんですね。何によって救われるのか、これ正しい行いによってではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって、イエス様を信じて、イエス様を愛して、イエス様があの十字架にかかれて私たちの身代わりになってくださったことを、ね、それを本当に皆さん自身のものとして、そしてイエス様ごめんなさい、イエス様ありがとうございます、イエス様と個人的な関係を持って、ね、そして悔い改めるならば、その人は、ね、の罪はイエス様に転嫁されて、その人は救われるんですね。
あのね、ゴミを拾ってくる人いるでしょ。で、ゴミを拾ってくる人を、そういう人が拾ってくるゴミの中で、お金払ってから捨てなければならないものってあるじゃない。で、そういうものをその人が拾ってきたからつって、その捨てるっていうのは不正なんです。誰かが不正にね、なんていうの、ゴミ貼るやつあるじゃん、お金払ってね、それを払わずに誰かを不正に捨てた、ゴミ捨て場に。いろいろあるじゃん、電子レンジだとかいろんなのもあるよね。で、不正に捨てた。でも、それが、 自分は必要だから拾ってきた。でもいざとなって必要じゃない時、拾ってきたから拾った場所にそのまま置く不正なんですよ。ね、何をするかって言ったらね、拾ってきていらないとなったものを自分のポケットからお金出して、ね、その電話を叱るところに電話をして、そして粗大ゴミにしっかり足す。でお金を出して粗大ごみの捨てるやつ、それを貼って出さなきゃいけない。それを事細かくするんですよ。そのうちバッカみたいとなるじゃない。自分はね、人が不正に捨てたものを拾ってきて、自分が捨てるときは順序を踏んで捨てなきゃいけないから、お金払うんだよ。お金払うんだよ。そしたらそれね、お金払うということになったときに、ゴミ拾ってきてお金払うばっからしい。今度拾わない、拾わないよね。これがね、正しいやり方なんです。人が不正をしても自分は不正をしてはならない。それをね、しっかり教えなければならないということなんですね。私たちは半分正しくて半分正しくないのが本当に多い。今ゴミ拾ったものも拾ってきたんだからその場所に戻せばいい、ね、半分正しくて半分正しくないんです、ね、何センチ以上の大きさは必ず粗大ゴミで、ね、日にち合わせて足さなきゃいけない。そういうこともあるから、いやだから半分正しくて半分正しくない、そういうデタラメを今まで私たちやってきたわけだ。だからこれからは何をするかと、神の御言葉に関することも世に関することも手順を踏んで、人は党であれ自分はその通りのことをする。そうするとどうなるかって言ったらね、自分がルールを守るでしょ。ルールを守った人の口から出たのが両刃の剣だって言ってる。ね、ルールを守った人の口から出た言葉が権威、力、威力、尊厳、勢いがある。効き目があるって言ってるんです。だから私が働き人たちによく言ってる。あんたたちルール守りなさいって。あんたたちルール守らないで人にああだこうだって言ったって人は聞きはしません。自分たちがルールを守った時に人に注意すると、注意した言葉に権威、力、威力、尊厳、勢いがあって、人はそれをドキッともするし、ああやめようともするし、ああもうしないという思いにも立つ。イスラエルがあまりにも良くないことをしているのでね、それを立たすために主がこのエスケルという人を立たしてくださいました。で彼を通してね、自分さえ良ければと思って自分のルールに従ってやってきたことを一つ一つ主が今ね、もう問い立たしている、その様を見てるんですけど、それをね、自分に当てはめた方がいい。自分に当てはめないと私たちは絶対に治らない。
でさらに21節では、ね、しかしもしあなたが正しい人に罪を犯さないように警告を与えて、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を受けたのであるから、彼は生きながらえ、あなたも自分の命を救うことになる。アーメン。私たちの側もですから、ね、警告を与える必要があります。そして今度、ね、正しい人がもし、ね、皆さんの警告に従ってそれを受け入れて、そして、悪いことはやめようって言って正しい方向に帰るならば、皆さんはその人の命を救ったことに、ね、それに加担したことになるんですね。皆さんはなぜ警告を与えなければならないのか。それは命を救うためにです、ね。その人を救って、そして神様の身思い、それは人が救われること。神様は誰一人滅ぶことを願っておられません。ですからその人を救い出して、そして、神の国に入れるために皆さんを用いるんです。皆さんに言葉を与えるんです。皆さん御言葉が分かる人種ですね。クリスチャンですから。ですから御言葉が分かる人種である皆さんが神様から御言葉をシェマーして聞いて言葉をいただいたならば、それをその通り伝えること、これが皆さんのなすべき務めです。 で22節以降に見ますと、そのところで主の御手が私の上にあった。主は私に仰せられた。さあ谷間に出て行け。そこで私はあなたに語ろう。私はすぐ谷間を出て行った。するとそこに主の栄光が、かつて私がキバル川のほとりで見た栄光のように現れた。それで私はひれ伏した。しかし霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。主は私に語りかけて仰せられた。行ってあなたの家に閉じこもっていいよ。人の子よ、今あなたに縄がかけられ、あなたはそれで縛られて彼らのところに出て行けなくなる。私があなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり、彼らを責めることができなくなる。彼らが反逆の家だからだ。しかし私はあなたと語るとき、あなたの口を開く。あなたは彼らに、神である主はこう仰せられると言え。聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らが反逆の家だからだ。アメン。ですから私たちはこの唇を開くべきとき、閉ざすべきとき、これ主によりけりなんですね。エゼキエル不思議に思ったかもしれません。ああ、主は私を召しました。もし主が悪者は必ず滅びると、ね、言われた、ね、とするならば、それを言わなければ私の責任になっちゃうんだ、ね。じゃあ言わなきゃ言わなきゃ、ね。けれども主はなんと、ね、上顎を下にくっつかせて喋れなくするというんですね。これ一体どういうことなんだ、ね、主が、ね、私に悪者に対しては、ね、語りなさい、ね。正しい者が悪を行いしたら、ね、それを警告しなさい。言われたばかりなのになんで？って思われるかもしれないですけど、これ主のタイムアシックス。語るべき時があり、しかし口を閉ざすべき時があるんです。エゼキエルは、このね、3章17節のその使命が与えられた、ね、見張り人とした、ね、彼に警告を与えよ、ね、使命は使命として与えられました。ね、これがエゼキエルの使命であり、皆さんの使命です。ただし、それにはタイミングがあるよということなんですね。主は、この24節でまずあなたがいるなすべきことは家に閉じこもっていよというんですね。出ていくんじゃなくて、ね、家に閉じこもっていなさい、ね、聖霊は私の上に入り、私を立ち上がらせた、ね、ああ霊が入ってきた、ね、主が立ち上がらせたぞ、さあどこに行くんですかって言ったら、家に閉じこもっていよなんですね。ですから主の時があるんです。冒頭で宣言したのが、主日礼拝の箇所でしたね。ルカによる福音書の24章の49節ですね。ルカ福音書の24章の49節。この間の主日開かれたところです。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は、意図高きところから力が着せられるまでは、都にとどまっていなさい。アメン。一緒ですね。意図高きところから力が着せられるまでは、都の中でじっとしていなさい。閉じこもっていなさい。この囲いのある町の城壁の中で、しっかりと、ね、主のタイミングを待ち、望み、そしてそのタイミングを待つ間は、ね、思い巡らしていなさいですね。これでこの弟子たちは主からこの約束をいただいたとき本当に喜びました。ああ、助け主が来るならば自分たちも本当にイエス様が、ね、語られた通りに自分も予言をし印奇跡を行い、また悪霊を追い出し病人を、ね、癒せるんだって、その本当にリアルな喜び、目で見た体験したその喜びのゆえに、彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。ルカ24章最後これでくくられますね。力が着せられるまで、主のタイミングが来るまで、私たちはしっかりとこの御言葉を思い巡らしているべきです。エゼキエルは主からの言葉を聞いたときに、ああ、自分は警告を与える見張りになったんだって、 与えなきゃ与えなきゃ、あいつそういえばあのことをしていたな、こいつこのことをしていたな、私は警告人だから、ね、さあこれからいっぱい警告するんだろうかと思いきや、ね、なんと、ね、閉じこもっていいよ、ね、そして、ね、しかもなんか3つ動詞が、4つありましたかね、あなたは縄がかけられて、あなたは縛られて、ね、出ていけなくなる、あなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり、彼らを責めることができなくなる、もう6つぐらいありましたかね、動詞は、警告を、ね、これから与えるというのがあなたのミッションですよ、けれどもタイミングがありますよということを、ね、主はここにおいて、ね、言われます。ですから私たち自身、ね、しっかりと、ね、聖霊が、与えられる、ね、その時に至るまで私たち自身はよく、ね、御言葉を通して生徒を養って、また教えられて生徒交わりの中で育まれ育っていくべきです。最後に、第一テモテの手紙の4章を開きたいと思います。第一テモテ4章、ファーストティモティチャプター4、14節から16節です。 From verse 14 to 16、 第一テモテの4章の16節からですね。長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。アーメン。で、ここに聖霊が与えられた時に、その後になすべきことがあります。心を砕いてしっかりやる、そして自分自身にも教えることにもよく気をつける、そしてあくまでそれを続けること。そうすればその教える自分自身、テモテ自身も救うことになり、そして教えられたこのテモテが牧会していたエペソの教会をも救うことになる。そのために聖霊が与えられたためには、この13節になすべきことがあります。13節に、私が行くまで聖書の朗読と進めと教えとに専念しなさい。聖霊が与えられるまで、またパウロが来るまで、聖書の朗読と進めと教えとに専念しなさい。ですから生徒の交わりの中においては聖書の朗読があるべきであり、皆さん手振りにしてますか？毎朝皆さん聖書の朗読してますね。それから進めと教えに専念しなさい。ですから進めること、また教えること、これが皆さんがなすべきことです。そしてそのようにして、これらのことに心を砕いてしっかりやってるならば、自分自身もまた教えを聞く人たちも救うことになります。私たちは、主から使命が与えられております。また主から言葉が与えられるでしょう、その主から聞いた言葉、それをいただいたならばそれを、伝えるべきです。まず、エゼキエルは、もう舌を上顎にくっつけさせて彼らに責めることをできなくする、と言いましたけれども、しかし最後に主が言われたのは、しかし私はあなたと語るとき、あなたの口を開く、あなたは彼らに神である主はこう仰せられると言え、聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな、彼らが反逆の家だからだ、三章は終わってますね。ですから私たちは、口を語るべきとき、開かれるとき、それを待つべきです。もし、開かれておらず、語るべき言葉をおぼろげのまんまで、人を戒めようとしても、かえってやられるだけですね。もう、浮ついた言葉で、になってしまいます。ですから、主が、言葉を授ける、主が聖霊を、与えてくださる、そのときまで、しっかりと待って、その間は、祈りと御言葉の、思い巡らし、それから御言葉の朗読、そして教え、戒め、進め合うこと、これに専念するべきです。したならばやがて、 どんどんエネルギーがチャージされて、それがたまりにたまった時、主のタイミング、主のタイム圧縮、その時に主の言葉がボーンと、ね、物事を動かすんです。どうか皆さんはこの宮の中においてしっかりと、ね、御言葉を思い巡らし、テフィリンし、また互いに戒め合う、その言葉によく聞いて従って、そして来たるべき時に備えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。アメン。主がこの時代のこの見張り台に私たちを立たせてくださいますように、見張り人として私たちを立たせてくださいますように、見張り人になった時は自分の見張りのその時間に見張ることを正しく実行することができますように。私たちの家庭においても私たちは見張り人です。でも目の中に入ってくることを神のタイミングを計らずにやってしまうとトラブルが起きてしまいます。目の前に物事が起きた時にそれを恐れおののいて躊躇するということではなく、タイミングを計るものでありますように。目の前に見えている人物事に、あ、気づいたことに対して、主よ、私を見張り人としてあなたが立たせてくださり、この娘に、この息子に、この夫に、この妻に、この兄弟姉妹に、イエス・キリストにあって私が見張り人として責任を果たすことができますように。主よ、本当にあなたが私を見張り台に立たした時に、あなたからの言葉を宣言することができますように、悟すことができますようにと、この時間祈っていきたいと思います。では主の皆を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ。
私たちのタイミング、また私たちの言葉、それは何の足しにもなりません。ただ主よ、あなたのタイミングで、あなたが押し出される言葉、私たちが本当にシェマーした言葉が本当に口をついて出てこざるを得ない、その時に主よ、本当にあなたの言葉を語り出すことができますから、主よ、私たちはしっかりとそのタイミングを測って、また本当に都において待って、あなたから力を着せられる、そのことを本当に待ち望む私たちでありますように。御言葉をよく反芻し、また本当に目の前でもし本当に嘆かしいことを見て聞いて、それを知った時は本当に心の中で主よと、主を本当にあなたに訴えて、それを反芻し、それを思い巡らし、そのようにして主をあなたと共なる、そのチャージが、聖なるチャージをしていくことができる我らともどもでありますように。あなたが今日エゼキエル書を通して本当に私たちが召し出されているのだということ、それも見張り人として、また警告を与えるものとして、本当に私たちもその役割が与えられているということを知らせてくださったことを感謝いたします。ただ主よ、その言葉を言わない、タイミングの時に言わないとかいうことではなく、あるいは自分の考えで主に伺いもせずにベラベラと喋るのでもなく、主をしっかりとあなたからいただいたタイミングに、あなたから聞いたこと、それをそのまま伝える忠実な主のしもべ、主の預言者である私たちでありますように、どうか助けてください。どうか一人一人に本当にこの語るべきものとしてのその務めを、主を本当に一人一人のうちに言いようのないうめきを与えてくださるように、反芻するその志、またその知恵を思い巡らすその志を与えてくださいますように。 聞いた言葉、それをしっかりと自分の中で時を定めて、あなたの御言葉を聞いて、そしてそれを行うことができる私たちとならせてください。あなたが今日このように教えてくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。この時代の御入り人として私たちをあなたが油注いでくださったことを感謝いたします。短くは自分の家族に対して、また人物ことに対して私たちは警告をしなければならない、その油が注がれています。でも主よ、その警告しなければならないそのタイムもあるということです。私たちが主から御言葉をいただいた時、そのタイムがない時、自分が見張り台に登っていない時間にその言葉を宣言することによって、主を失敗することがありませんように、あなたがエズケールに本当にこの上顎がくっついちゃった、それで喋れなくなった、主よ、その体験を私たちにも与えてください。今言ってはならないその時間に、私たちの言葉が、この唇がベラベラと喋ることがありませんように、私たちの上顎が本当につきますように、そしてそういう失敗をしませんように、一番確かな方法としてあなたのその方法が私たちに与えられますように、私たちに与えられているこの警告の時間はいつかあなたが見張り台に私たちを立たした時間です。そしてその立たされたその時に、私たちはあなたからいただいた言葉を、それを警告のラッパとして吹くことができますように、宣言することができますように、そして主の皆が崇められますように、主をあなたが祝福してください。主のなさる技を心から感謝いたします。エスケルのようにこの時代の御入り人として私たち一人一人を選んでくださり、この尊い言葉を私たちに今日教え、そして私たちを育み育ててくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。